こんにちは、ロンよりごくもの FM です。ロンよりごくもの FM はストアーズの CTO 藤村が技術や技術にまつわるいろいろなことについてざっくばらんに話すポッドキャストです。今日はですね、先日 CTO 名鑑というイベントに呼んでいただきました。で、僕がなんか CTO として何を考えてどうなって何を大事にしていくのかみたいな話、なんか大きな問いが大切だよねみたいな話をしたんですけど、そこに質問をいくつかいただいたんですね。で、その後の松本リーさんとのトークセッションで質問に答えてたんですけど、答えられなかったやつがあるので答えようと思っております。ということで、お話の相手として広報のエンジェルさんにも来てもらっています。エンジェルさん、こんにちは。
こんにちは。今日もお願いします。
お願いします。
じゃあ質問その1、読んでいいですか？プログラミングは好きなのですが、知識が追いついていないと感じることが多々あります。何を心がけると良いでしょうか？
知識、僕も追いついてないんですよね、全てのことについて。なんで勉強するしかないっすよね。勉強して手を動かす以外にここへの解決策はないような気はする。すげえ身も蓋もない答えで終わってしまった。
いや、めっちゃわかるんですよ。でもダンスをこの1年ぐらいずっとやってきてるんですけど、マジで全然上手くなんないんですよね。
なんか上手くなると違う下手さがわかりますよね。自分の前よりできるようになると、俺ここはできてねえな。上手くなったり知識が増えたりして、自分のやってることへのなんか解像度みたいなのが上がると、より細かく見れるようになって、また別の新たなもっと重大な欠陥が見つかるみたいなのは、何をやっててもそうちゃうと。
そうですよね。
なんか特にプログラミングとか知識労働みたいなところがあって、知識の量もあるし、なんかプログラミングとかエンジニアリングとかに、まあ、仕事全般そうですけど、知識問題もあれば応用問題もたくさんあって、知的労働なんですよね基本的に。本屋さんに行くと読んだことない本がいっぱい置いてあるじゃないですか。
はい。
多分全部読めないじゃないですか。だから多分知識が追いつくってことは、人類生きている以上ないっていう可能性が高いなって気がするんですよね。
なるほどな。
なんで追いつくことはない、追いつくことはないから勉強し続けるか、追いつくことはないけどここでいいかって諦めるかは、多分皆さん人それぞれだと思うんですけど、まあ、僕はうまくできるようになりたいし、シンプルにどうなってるか知りたいことが多いんで、読んだり実践したりしてるっていう。
いや、つまり心がけると良いでしょうかっていうところに対しては、勉強しましょうっていう。
そう、それしかでもないような気はするんだよな。
さっきのダンスの話も、自分で好きだけど上手くならないなって思うんですけど、もう練習する以外上手くなる方法が全くないから、練習するしかないなって感じなんですよね。
そうですね。まああと、なんだろう、もうちょっと実践的なアドバイスで言うと、周辺領域の知識をつけるみたいなのは、結果的に遠回りのように見て近道だったりすることも多くて、プログラミングだと一方には理論とか、そういうプログラミングとかコンピューターの理論とか科学っぽいところがあって、一方では絶対基本的に仕事でプログラミングやるのって人が関わるじゃないですか。
はい。
なんで組織みたいなところとか、そういう話もあったり、また違う重要な角度として、なんか NPO とかボランティアとか趣味でやってる以外は基本仕事なんで、なんか事業とか会社っていう軸もあるじゃないですか。なんかそこら辺の自分がこれによく分かってないなとかいうところを理解したりすると、なんかスルッと、あ、こういうことだったのねみたいな、しっくりくるみたいなことはあるような気がします、ね。音楽の勉強するとき、音楽理論も勉強するし、音楽ビジネスも勉強するしみたい、一方で機材の使い方も勉強するみたいな、そういう感じ。運動も多分いろいろあるじゃないですか、周辺ジャンル
は。はい。
そこによってなんか気を取られるものが少なくなるというか、自分の中でしっくりこないものが減ると考えは楽になるんで、頭の身のこなしみたいなのが楽になるんで、周辺領域の知識つけるとかは一個回りかもしれない。
すごい実用的なアドバイスだと思います、それ。
あとはなんだろうな、プログラミングに関しては、僕は本業よりコード読んだ方がいいと思ってるんですよね。なんか本ってうまくコードを書く方法がいっぱい載ってたりするんですよ、いろんな角度から。その中にはいいもの悪いものとかをなんか混ざってると思うんですけど、とにかくなんかいいコードを書く方法を書いてあるんですけど、その前に普通にただオープンソースで世の中に山ほど出てるいいコードを読んだ方がよっぽど勉強になるみたいなのはあるんじゃないかなって思いますね。
なるほど。
なんかベストプラクティスよりベストのものを見た方が、そりゃ練られてるわみたいな気は僕はするんだけどね。なんかビートルズみたいな曲作りたいんです、いや、ビートルズの解説ブログめっちゃ読んでるんですよね、おかしいじゃないですか。
確かに。
そういうのがマジでプログラミング結構多いなって思います。いや、でもこのビートルズの解釈あんまり良くないと思ってて、これこれこれこれこういう部分、サージャントペパーズの解釈がこうだと思うんですよ、と ところでサージャンペーパーズ何回聞いたって言ったら、いや、なんか YouTube で触りだけみたいな、そういう、そういう風にならないようにしないといけないと思うんですよ。ちなみに僕はビートルズは全く好きじゃない。俺全然聞いてないっていうのはあるけど。
すごい分かりやすい例え話でしたね、今の。
それでビートルズ真似した曲を作ってみる方が早いんじゃないかなと思いますけどね。
まず本物をたくさん吸収した方がええやろっていう。
そう、僕は結構そこは、ある種スパルタンな考えかもしれないですけど、例えばビートルズみたいな曲を作りたいってなったら、うん、ビートルズ完全入門みたいな本は一切読まないで、ビートルズ自体を聞くのと、あとは音楽理論みたいな勉強した方がいいだろうっつって音楽理論を勉強することをやりがちなんで、ただプログラミングで言うとオープンソースのそれに類するコードを見たりするのと、まあドキュメント読んだりするのと、あとはそれに必要な理論いろいろあるんですけど、そういうのを勉強するって感じです。だからビートルズ完全入門みたいな本は僕のものの考え方のスタイルとしてそういうのがに興味がないっていうか楽しめないっていうだけのものがありますけど、あんまり読まないですね。
なるほどな。レールズガールズに行くことに備えて私の手元に本はあるけど、これは読まずに行った方がいい。
なんて本ですか？
Ruby on Rails 語速習実践ガイドあります。あと Ruby の冒険もあります。今、
Ruby の冒険とか読んだ方がいいんじゃないですかね。
じゃあ Ruby の冒険から頑張ります。
うんうん、
いや子供向けだから頑張りますとかじゃないと思うんですけど、読めるだろうしないって感じだと思うんですけど。
あとはレールズだとレールズガイドっていうそのオフィシャルのドキュメントが凄まじい量あるんで、いやめちゃくちゃよくできてるんで、まあ、レールズガイド読んだ方がいいですね。
わかりました。じゃあまずこの Ruby の冒険をちゃんと読めるところから始めて、その次レールズガイドを読みますね、
うん、意外と話が広がったな。
じゃあ続いての質問に行っても大丈夫ですか？
はい、
続いての質問いきます。チームを強くするために何をされていますか？
これは期待されている答えを返せるかが怪しいなと思うんですけど、というのも僕の今の仕事って、まあ、直接見てるチームも今あるんですけど、それはかなり例外で間接マネジメントなんですよね基本的に。
うんうん、
直接チームが、僕のチームがいて、メンバーがいて、それはもちろんあるし、マネジメントのチームとかあるんですけど、でもそっちよりもどっちかというと間接マネジメントというか、間接的に人に影響力を及ぼす部分とかのがメインなんですよ。大きい方向性を考えたりとか、みんなと話して決めたりとか。なんで、そういう立場から見てチームを強くするために何をしているかっていうと、例えばなんか、ワンオンワンこうしてますとか、目標設定がどうですとか、こういうの一緒にペアプロしてますとか、そういうのはマジで直接僕は今あんまりないんですよね。で、僕の立場からする CTO、今 CTO っていう仕事をしていて、で、隣に VPOE っていう組織をメインに見てる人がいて、僕らの場合は僕 CTO が技術的なところのディレクションで、VPOE が組織とかのところのディレクションっていう大きな分担になってるんですね。なんで僕が何やってるかっていうと、これを見てパッと思った、およびやっぱり一番近道だよなって思っているのは、なんかこの事業が価値があるっていうふうに自分が強く思うっていうか、整合性がある形で自分がこの事業が価値があるなって思って、でそれを技術的に面白くある必要ないんですけど、その事業をやる上で技術的に本当に必要なやり方でやるにはこうするべきだっていうのを自分の中で確固たるストーリーを持っておく。そしてそれを折に触れて皆さん、あのチームのみんなに伝える。直接じゃないんですよっていうところかなっていうのを思いますね。いやでも CTO が例えば、いやこの事業微妙なんだよなって思ってるとか、技術的この事業こういう感じなんだけど、技術的にはこうはいかない方がいいんだけど、こうするしかないからまあこれでいいかってなってたら結構テンション下がるじゃないですか。
やばい、テンション下がりますね。それは
やばいくらい下がるじゃないですか。いや仕事も微妙、事業も微妙だし、技術的な方向性も微妙ってなったらマジでだいぶ嫌だと思うんですよ。なんかそこが、うん、大丈夫だね、まあ、とか、これだったらいいっしょ、いけるっしょ、面白いでしょ、この事業やる価値あるでしょ、これ技術的にもこれだったら、まあいい方法でしょ、って思えるようにし続けるために、なんか日々考えたり話したり、何か発表したりするっていうのが、CTO はすごい重要なんじゃないっていうのは思いますね。チームを強くするためには。やっぱ具が面白くなかったら、辛いですからね。
確かに。面白くないって思ってたらそれ伝わっちゃいますもんね。
やっちゃいますよ、バレますよ。やっぱ僕はそれはすごい思います、ね、 から自分がちゃんと心からそう思えるぐらい思考してしておくとかいうか、自分の心構えっていうか、自分が素直にそう思える状況を作るみたいなのが結構努力しているのもあるし、そうなるような身のこなしをするようにするみたいなのも結構あるかもしれないです。例えば僕がこの会社で働いているのはやっぱりこのジャストフォーファンっていう師匠が自分の個人的な人生にとっても価値があるし、個人的な価値観にとっても価値があって全力で追っかけられるやつなんですよ。あんまり疑いを持たず、
うんうん、
そういうやつがなんか本気で考えたらそうだねってみんな思うと思うんですね。まあ、藤村さんがそう思ってるならわかるわっていうか、こいつ本気で考えて本気でそう言ってるから、まあ嘘はないやろってみんな思うわけですよ。
うんうん、
なんかそういう状況に自分を置くみたいなのも結構気を使ってるかもしれないですね。
どんな事業に自分がいてもそう思えるように思考し続ける、それとももうその事業選びを相当気をつけている。
事業選びを相当気をつけてます。事業選びもそうだし、一緒に働く経営陣とかエンジニアチームもそうだし、そう思えない場合もめっちゃあると思うんですよね。この人と合わないなとか、うん、この事業が興味ないなとか、そういう風に なったらもう勝てないと思ってるんで、自分は仮面をかぶりきってプレイするの苦手なんで素が出ちゃうんですよね。素直にいいと思って一生懸命やれるような場所に身を置くみたいなのはすごい気をつけてますからね。まあまあ、もうこの会社で働き始めてからは、その身の置き方みたいな、身の振り方みたいなのをいろいろ考える余地っていうのはありがたいことにないんですけど、まあ仕事選びの時とかすごいそこ気をつけてますかね。そのディレクション次第で自分の仕事人生のハッピーさも変わるし、事業的なインパクトを自分がどのぐらい出せるかも変わるんで、すごい気をつけてるか。
それはまあ転職するときとかにはすごいそういうこと気をつけようね、気をつけて選んだ方がいいねって感じは、うん、それはわかる。だが今いるこの状況をどうにかしなきゃいけない人はどうしたらいいんだろう。
やっぱり自分の中で自分なりのなんか自分が心からいいと思える、これはやった方がいいわって、ここなんか素直に思えるストーリーを自分の中で作るみたいなのが結構重要です。
うん、
必ずしも全部が全部100点満点の時なんてないし、そんなことはそうそう起きないんで、折り合いをつけるっていうとなんかあんまり美しくないですけど、自分の中で取り組みにあたっての素直に統合された形のストーリーみたいなのを作るみたいなのは僕は結構重要なんじゃないかなと思います。
確かに、しかもそのストーリーってやっぱ自分でしか作れないですよね。だからその他人に言われてどうとかじゃないからな。
そう自分の中で意味をなんか決めて価値を決めるしかないんで、すごいエネルギーもいるんですけど、やった方がいいですね。
折り合いって言葉を書いた本を最近読んだんですけど、心に折り合いをつける方法みたいな本を読んだんです。別に折り合いついてないか読んだわけじゃないんですけど、
うん、
前にエピクテトスの話をしたと思うんですよね、藤村さんが、はいはいはい、でそれがあって、私はエピクテトスの本じゃなく、エピクテトスについて紹介している人生の授業っていう本を読んだんですよ。
この本ね、良さそうですよね。
そう読んで、でまあ面白かったんですけど、まあ本当自分の解釈次第だなって思ったんですよね。
うん、
でそれを読んだからか、別の本がレコメンドされて、それが精神科医のおばあちゃん、お医者さんなんですけども、うん、心に折り合いをつけてうまいことやる習慣っていう本がレコメンドされたから、それも読んだら、それも大体同じこと言ってました。そのなんか軸をやっぱ自分で持って、それに従って生きればいいんだよっていう。
そうですね、それはでも本当にそう、軸を自分以外のところに置いちゃうともうダメですよ、引っ張られちゃうんですからね。自分で自分の人生の価値を決められなくなると辛い。
すごい、想像しただけ辛かった。あれ、元々の質問からすごい離れていってるけど、
何でしたっけ
チームを強くするために何をされていますかっていうところでした。
心に折り合いをつけるってことですね正しくでもまあ重要だと思いますね。
自分のやってることを信じると周りの人もついてきてくれるよっていう、
うんうん、
ってことでしたよね。
はい、意外と質問から自分の軸みたいな話になってしまいましたが、そんなところで今日は終わろうと思います。ハッシュタグロンリーよりごくもので感想をお待ちしていますので、ぜひともツイートとかしていただけると幸いです。 はい、ということで今日は CTO メーカーでもらった質問に答えるっていうのをやりつつ、自分の人生の軸、違う、考え方の軸みたいな話とかに広がった回でした。聞き手は技術広報のエンジェルさんに来てもらいました。エンジェルさん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、ということで終わります。ごきげんよう。